カナルコムズ総合担当小宮美希です。
ム担当ウムでございます。
トータルケイトです。
さあ、なんかウムがまたツアーが活発に。あ、
そうですね、うん、だから水木金今日、あ、昨日からなんですけど、あの元ビートクルセイダーズ の、 あのキーボードの、タイ君が亡くなって、からちょっと追悼のライブをずっと毎年やってるんですけど、
ね、ま、はいはいはい、
今年はもう、
キーボードなんだ。
そうです、今年はね、初めて名古屋も含めて、名古屋、東京のライブハウスも初めてかな、はいはい、名古屋、大阪、名古屋、東京でやっとイベントをやるという感じで、まあ、もう数十人の有観客と配信でやる形ですね、うんうん、そうなんですわ、
うん、それはずいぶんあっさりしてる。いつもと違ってずいぶんあっさりしてる。
ナッツぐらいのテンションでちゃんと喋るよ。
いやいやいやいや、 やるんだよねっていう、うん、
だよね
って。なんだろ、これは なんか、ね、
いや、そんなさ、ニュースもないんですよ、ニュースも。
いやいや、ほら違う、どういう風にね、うん、30分ずつやるとかなんかあるじゃん。
昔 の、 そのアルバム4枚出してるのかな、僕がいた時にね、その中の曲の、代表曲をダ、まあ、ダーッと並べたような感じのライブを、40分とか45分ぐらいやって、それとは別で日高さんとか僕 の、 あの弾き語りのライブも少しあるという形になってます。
荒木のドラムソロは、
荒木のドラム、荒木は年に1回しかもうドラム叩いてないんで、
うんうん、
まあ、大変ですよ、合わせるの。
それ慶三ももちろん行くんでしょ、荒木が行くってこと
は。何ですか。そんな俺ニコイチになってたっけ、荒木
と。なんか最近そんな感じがしてんだけど。
まあそうです、最近仲はいいですけどね、かなり。
そう、慶三、そのさ、前で、うん、その映像出たからさ、
はいはいはい、
慶三とさ、その、うん、日高さんと一緒にやってるビコースティックっていうイベントの PA をやってくれるケンジ君っていう、うん、
あ、タムケンね、
はい、もともと俺の前の前にビークルでベースを弾いてた人がいるんですけど、
うん、
まあ、その人とまあ、よく俺らはツアー行くんだけど、その人とよくたまに慶三の話になって、
はいはいはいはい、
で慶三となんか仲良く最近してるよと、
うんうんうん、
で前はなんか北千住で田村健二君が勝浦かなんかにいるときに北千住から慶三が酔っ払って電話かかってきて、今からすぐ出てこいっていうようなことを。
いやいやいや、そんな高圧的な言い方してないですよ。
来れるからおいでよって言ったりだとか。
そう、もうすごい最近だね、それ。すごい最近だね。
うん、なんか仲良くしてるっつって、で今度2人で飲みに行くかもしれないって言ってて、健二
君。全然いける感じ、いける感じ。
でも、うん、結構気をつけた方がいいよと。やっぱり一応間に入ってるね、知り合いとしては、うん、ケンジ君は知らないじゃないですか、慶三のそこまでの。
いや、結構飲んでんのよ、もうタムケンと、うん、
まあ、で2人は
ない、2人はないけどね、
そう、うん、2人で飲んだ時の、まあ、みんなが、ね、経験した惨劇を知らないわけじゃないですか。
意外とおとなしいよ、2人の方が。
いや、でもそう、2人よりじゃないんじゃないの、うん、
いやいや、2人ありますよ、2人。俺は何度も体験してるんで、2人あるんですよ。そうそう、
俺慶三と2人、そうか、2人がそもそもないからかわかんないけど、そんなに多い時の方がなんかやっぱり、うん、テンション含めて慶三が上がってる気がするけど、そうでもないな、
全然。
いや、もう両もうそんなね、そこで終わる人じゃないですから、慶三さんはね。まあ2人の時もちゃんと見せ場を作る人なんで、
ちゃんと
そういう時もね、はいはい、
そうそうそう、
はい、
でケンジ君っていうのもまた、うん、これまたちょっと慶三とはタイプの違う、
そうそうそうそう、
まあ、酔ったら若干面倒くさい人ではあるんですよ。この泥仕合になる感じが、
そう
っすね、すごいちょっとね、あって、ちょっと行ってほしいなってのと、なんか怖いなっていう、ここは両方なんですけど、
来月だからまた会いますよ、ケンジ、タムケンは。
あ、そうなんだ。
だからその彼が俺とウムと同い年で、
うん、
しかも浦安に住んでたんですよ、
うん、
っていう共通点が結構あるんだよね。
言ってたね、そうそうそう、うんうんうん、そうそうそうそう。で俺なんかそのケンジ君が、ケンジ君って、まあ、慶三とは真逆のタイプの結構酔い方で、もうなんかもうなんていうの、ドロッとしちゃうわけ、なんかもうなんか熱い感じでオラっていう感じじゃない。まあその違うベクトルの面倒くささになるんですけど、 で俺がねこの間の一緒にちょっと宇都宮にツアー行く時の車内でねいろいろと、
うんうん
う
ん、
こういう人だよ慶三はっつって飲むと結構大変よって話をしてて、そしたらケンジ君がいや俺大丈夫と、
うん、
もう全部なんかそんな風になってきたら俺はもう全部そうだよねって相手の方に乗っかるからって言ってたんですよ。慶三がなんかなんとかだろうって言ってきても、うん、そうだよねって言うから俺絶対揉めないよってケンジ君言ってたんだけど、慶三ってそうじゃないじゃないですか。
そうね、それね、うん、一番魚でするのはそこだと思
うよ。そうそうそう。
乗った方が、
うん、だからお前分かってねえんだよとか、
うん、
乗ったら乗ったで事故になると。
うん、
言い分にね。だから意外に一筋縄じゃいきませんよっていう話をたまたまね、この間。
そうですね。
うん、そうだね。それ一番逆効果なこともあるん
ですよね。逆効果ってあるじゃないですか。同調していると、
うん、
お前意見がねえからダメだとか、そうなってきますからね。
あ何がそうなんだよとか聞き出すよ多分。
そうそうそうそうそうそうそう。
言ってみてよ。何がそうなんつって。そうそうそう。
で慶三が言ったことなぞると、知恵よバカ野郎とか言って。
いやいや、まあ若いもうそんな若くないですよ本当にもう。こっちも。
なんかね、慶三にほらなんかこの間カルタの話じゃないけど、慶三、うん、のそういうなんかさ。四十八手みたいな作ってほしいもん。なんかその相手に絡むための
絡み方
がありそうや。
そうですね。
絡む方のね。絡む
方のね。四十八ぐらいはあるかもしれないですね。
あるよね。なんか電話がかかってくるみたいなやり方もあるじゃん慶三さん。
どういうことどこ。
あもうさこっちもなんとなくずーっといろんなのをスルーしてるとさ。
うん、
あやっべあいつから買ってきちゃったよしたゆうひくんこれちょっとどうしようなんかさあ多分さなんか誰かに奥さんとか頼んでかけてもらって本当は何でもない電話のはずなんだあやっべこれゆうひくんさまた買ってきちゃったよとかっていうあのなんか電話で気を引こうとするやつとかあるでしょ。
あ、うん、そうだもうで作るとしたら2人が作った方がいいよね。俺じゃなくて、ね、俺が作ったらそれ分かんないもんそこまでやっぱ。
あとなんかトイレに一回行ってリフレッシュして何か全然違うキャラで帰ってくることも
ある。そうね。
トイレで発想を得るみたいなね。
発想を得る場合あるよね。
最悪あの漏らしてくるみたいな強引な手を使う時あるじゃん。
それ最終手段だねもう。
最終手段だ。
一回しか使えないからその。
そうそう。あの奥さんとね横のお客さんが着替えちゃってずっと話してる時にこっちに気が向かうと最悪トイレに行ってちょっと漏らして帰ってくるっていう、
ね、
手を使うからね。奥さん身内に対して使うから
すげえなそれ体の張り方が
しかもそれを選択しなくちゃいけないのが奥さんだっての分かった上で一番怒りそうなところでやるから、ね、
いやいやそうですね。
いやすごいな。
うん、それシリーズでやっとるけど本当に
いいな。ちょっとし欲しいねでもそのカードね、
うん、それはちょっと欲しい
よ
ね。
どういう絵になるんだよ、うん、カードって違う違うね。
あの清のカラオケのマイクの持ち方カードぐらい欲しい、ね、
なんだっけこれなんだっけあれ
48やんの48やんの
そう四十あのマイク48ってって言ってあの、うんあれとほらあのカラオケのダムじゃなくてなんだっけ、第一交渉
第一交渉との企画か、
うん、と仕事してる時にあのマイク持ち方四十八って面白いんじゃないかって清にあのスタンハンセン持ちスタンハンセンがウィーってやる時に持ってるような持ち方とか
写真撮ってたよねそれで
写真撮ってアンパン競争持ちとか上からマイクを垂らしてこう一生懸命食べ渡して歌い方あの四十八手を作ったんだけど、うん、第一交渉からマイクが壊れるからそういう使い方やめてくれって結局
そっかそんなあったんだ。そんな面白いな。
四十八手シリーズでもいいですよね。カルタじゃなくてもね。
カルタじゃなくてね、
うん、形状四十八手、
形状四十八手って見たいけどね
ちょっとそれ楽しみにしてますんで、
はい、
飲みの席もね、はい、
ぜひぜひ、うん、いつもそんなもん